はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信、シネマアクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマアクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、3月の2本目になりますけど、
はい、
ケンス君とやるのは、ジギンアマゾンプライムビデオということで、二人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオの映画作品をお題にしてネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題はケンス君が選んでくれた作品でオーダーとなります。では、本作の概要をケンス君お願いします。
はい、衝撃的な実話に基づいて制作されたオーダーは見る者を引き込むスリラーだ。主演はジュード・ロー、ベテランの FBI 捜査官テリー・ハスクを演じている。ハスクはテロリストがアメリカ連邦政府の転覆を企てているのを突き止めるという作品です。
はい、久々にあれですね、アマプラ公文みたいな概要がっつり来たなっていう、
ね、読んでてね、ちょっと気恥ずかしいまである
Google 翻訳かなみたいなやつですけどね。という作品なんですけど、この感想を今回は自分ロンペから話してみたいと思います。オーダーはですね、吹き替えがありましたんで吹き替えで見てみました。で、これは、さっきの概要を聞いていただく人もピンとくる人がいるかもしれないですけど、あれですね。アマゾンオリジナル作品っていう感じですね。アマゾンオリジナルじゃなくてね、通常の作品だったりすると、もう少しちゃんとした概要があったりするっていうね。
他の外から持ってきたあらすじみたいなのがね、あるみたいな。
ね。その差が如実に出ますみたいな感じですけど、この作品は監督が、ジャスティン・カーゼルっていう人で、この人名前聞いてもピンとこなかったんですけど、なんかフィルモグラフィーを見ると、あ、これもこれもかっていう感じがして、近いところだと、アサシン・クリードっていうゲームの映画化のやつとか、トゥルーヒストリーオブザケリーギャングっていう、オーストラリアに実際にいたギャングの映画とか、あとニトラムっていうオーストラリアで起きた無差別乱射事件の犯人の起こす事件の、その事件の前を描いたみたいな作品、これ主人公ケーレブ・ランドリー・ジョーンズが演じている映画でしたけど、この3作僕は見てて、だから、新作は結構見ていた監督だったなっていう感じですね。
うん、
で、しかも、トゥルー・ヒトリー・オブ・ザ・ケリー・ギャングとニトラムは、史実もの2作続いていたんですけど、今回のオーダーも、最初の方で、実話に基づくっていうのがですね、おなじみの言葉が出てくる実話ものっていうことですね。ただそのニトラムまでの2作が、このジャスティン・カーゼル監督の母国であるオーストラリアの話が続いていたのに対して、今回のオーダーはアメリカの話になっているっていうことですね。で、舞台はアメリカの1980年代で、結構ですね、凶悪な、白人至上主義集団と FBI の戦いを描いていくっていう話なんですけど、この FBI 側の主要人物が、ジュードロー演じるハスクっていう男で、彼が、事件が起きているその、場所の地元警察と一緒に捜査をしていく。 で、それに対する、この白人至上主義集団の、リーダー、中心人物が、ニコラス・ホルト演じるボブ・マシューズっていう男で、まあ、結構構図としてはこの2者の対決になっていく、対立になっていくっていう感じですね。で、このニコラス・ホルトを演じる男をリーダーとする組織の名前が、ザ・オーダーっていう名前で映画のタイトルになっているってことですよね。で、まあ、まず見どころは、このオーダー側の描写とかやってることだと思うんですけど、このオーダーっていう集団は、その元になった白人至上主義団体があって、それがアーリアネーションズっていう団体なんですけど、まあ、そこも、ネオナチ系で、
うん、
まあ、こっちももちろん問題のある団体で、まあ、特にユダヤ人と対立するような姿勢を見せてるんですけど、ただね、この組織の人たちは、なんか、もっと長いスパンで多分自分たちの活動を捉えているというか、なんか即暴力みたいな人たちではないみたいなんですけど、なんかね、それだと緩いっていうふうに思ったこのニコラス・ホルト、ボブ・マシューズを中心とする一部の奴らが独立してオーダーっていう組織を作ったっていう話なんですね。
過激派みたいな感じですよ
ね。そうですね、うん、で、このオーダーの活動が自分たちの主張のために銀行強盗とか爆破テロを繰り返していくんですけど、まあなんかそこに才能があったのか、その規模がどんどんで大きくなっていって、まあ、成功もしていくし、なんかだんだんその行為が目的になっていくような感じするように、がするように描かれていて、そのアーリアネーション、元になったアーリアネーションズと比べて、この人たち何の集団だっけみたいな感じにもなってくるっていうところですね。なんか、この部分って、まあ、今回の映画で描かれる出来事だけじゃなくて、例えば、いろんな、ヘイトクライムなんかが、まあ、どんどん先鋭化しすぎて、もともと、どういう話っていうか、どういう憎しみが元なんでしたっけって、みたいなことになってしまうことってあるし、まあ、一部の戦争の理由みたいなのも、きっと、これの延長線上みたいなものなんだろうなっていう気もするってことですよね。で、その中でも、まあ、反ユダヤな組織を描いて、いる今回の作品なんで、まあ、まあ、他の映画を見ても感じるところありますけど、今のなんか世界的な情勢の中でどう見るかっていう感じになるかなというふうだと思います。なので、宗教組織との対立ものというよりは、まあ、実際の描写を見てると結構テロ組織 VS FBI みたいな映画なんで、内容的には想像以上にガンガン銃撃戦とかある映画でもあるってとこですね。で、その中で、そのジュード・ローとニコラス・ホルトが、まあ、逆の立場なんですけど、ある意味二人とも、うん、それぞれの立場で、なんか暴走気味の二人っていうようなところがあって、うん、まあ、ちょっとなんか似たようなところを感じるところもあるのかもしれないし、役柄的には二人ともすごい見応えがあったなっていう、うん、見どころもあったなって感じだと思うってことですね。で、あと、このオーダーがやる、一つの銀行強盗事件が、まあ、映画のかなり冒頭で描かれるんですけど、それの場所が、ワシントン州のスポケンっていう都市なんですけど、ここがですね、僕が行ったことのある数少ないアメリカの都市の一つで、もう20年ぐらい前ですけど、僕仕事で1週間ぐらい滞在した 都市で、僕が行ったのは冬で、すごい、まあ、なんか冬はなんか雪が降るような土地なんですけど、なんかね、スポケンが映画に出てくることあんまないんで、出てくるとね、いつもあーっと思って、すごい嬉しいんで、今回もそれを感じたっていうところなんですけど、あとは、キャストでもう一人、その FBI 捜査官とコンビを組むことになる地元の若手で、出てくるのが、まあ、演じてるのがタイ・シェリダンなんですけど、このディギン・アマゾン・プライム的にはですね、僕を育ててくれたテンダーバー以来の登場ってことで、この映画の前半の、この彼の、なんか、やる気はあるけど、うまく対応できないみたいな、役どころなんですけど、そことかね、なんか、タイシェリタンっぽいな、っていう感じがしましたけど、なんか、その彼がね、徐々に変化していくみたいなところも、まあ、ちょっと、まあ、大きく、二者の対立ではあったんですけど、そこに加えて、一つ中身どころになってるな、っていうところも感じました。っていうところですね、はい、とりあえず僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
では続いて、ケンス君の感想と、作品選んでもらったんで選んだ理由もあればお願いします。
はい、オーダーはまず選んだ理由は、まあ、新作として配信が開始された時に見つけててで、まあ、しっかりした作品っぽいなって印象だったんですけど、でさっきロンペさんも触れてくれましたけど、監督がジャスティン・カーゼルだって分かって、で僕はニトラムがすごい好きだったので、あの監督の新作かと思って、じゃあ選んでみようかなっていうところで新作だけど選んでみたっていう感じです。で、まずはこの映画はクライムサスペンスとしてすごい見応えのあるいい映画だなと思いました。その犯罪者側が起こしている行動と、まあ、何かその FBI 側が捜査している2つの線っていうのが途中で合流してガッチャンコっていう、そのクライムムービーとして興味を作る構成が丁寧だし、まあ、そこから徐々にこう犯罪者側に追っての FBI が迫っていくところの緊張感の高まりと、まあ、そのテロリストのその計画の真相が明らかになっていくと、真相っていうか、まあ、そのなんか最終的にどういうことになりたいのかっていうのが、なんかっていうのが明らかになっていくところに、ちゃんとそのこの場面どうなるんだろうっていう部分と、この話どうなるんだろうっていう、その長短の推進力を持続させる語り口がすごくしっかりしてて、よかったなと思いました。まあ、ちゃんと10分に1回くらいハッとする出来事があるっていうか、何か起きるし、その、なんかそこに伏線とか、それまでの場面の描写とかを聞かせる構成的なうまさとか、演出の丁寧さもしっかりあって、作り手の力量の高さみたいなものも感じました。まあ、クライムシーンの描き方とかすごい良かったなと思ってて、その、まあ、劇中で計画的だみたいなこと言うけど、でもなんかちょっと行き当たりばったりな感じっていうか、強引さみたいなのもあって、なんかその調子でうまくいくわけないだろうみたいな感じもありつつ、まあ、だからこそ結構怖いなみたいなところとか、なんか後に引けない感みたいなのも、テロリスト目線的にもハラハラするみたいな描き方とかもうまいし、なんかその時代設定、まあ、さっき80年代っていう話でしたけど、時代設定から来るこの犯罪自体の洗練されすぎなさみたいなのも、なんか場面を面白くしてる感じがして、すごいどの場面も何回かそういう場面があるけど、全部見応えあったなっていう感じでした。で、まあ、そういうそのクライムサスペンスとしての本筋軸になる物語に、そのキャラクターの部分で奥行きをの味付けをするドラマの厚み もうすごい良かったなと思ってて、でやっぱり僕もその主人公をジュード・ローが演じてるハスクっていう主人公と、まあ、対比的なキャラクターがそのニコラス・ホルトが演じてるオブ・マシューズと、あとその新人あのその若手のタイ・シェリダンっていう2つその対比的なキャラクターを置いてるところがすごいいいなと思ってて、そのまあこのジュード・ローの主人公がそのテロリストを追いかけるキャラクターですけど、まあ、登場した時点からその家族とは一緒に暮らせなくなりましたみたいなそのなんかすごい寂しいですみたいなこの独白みたいなところから始まって、そのまあ保安官その FBI としては優秀だったのかもしれないけど人としては良くないみたいな欠点がある人ですみたいなところから出発みたいなその人物で、でまあこの人すごいなんか言ってることとやってることが違うみたいな、そのなんか人間臭さというか、なんかそろそろゆっくりしたいなとかって言ってるんですけど、なんかめちゃめちゃ事件に前のめりな人だし、なんかその後先考えなさっていうか熱くなりすぎるとこみたいなところに、まあ家族に愛想を尽かされたのもわかる気がするなみたいなのが垣間見えるみたいなキャラクターなんですけど、まあそんなそのジュード・ローと組むことになるのがその若手の保安官補佐タイ・シェリダンが演じているキャラクターなんですけど、まあこの若い保安官補佐がまあその幸せな家庭があって、普通に勤勉みたいなそのまあ主人公のかつての姿みたいなその対比的な人物造形なのがいいし、その2人が一緒に捜査していく中でまあ、メンターと弟子みたいな関係になってくんですけど、なんかそれが本当にいい方向に行ってるのかみたいな、その、なんか周りの人たちのなんか会話とかからそれを浮かび上がらせるっていうか、まあ、釘を刺すみたいなバランスもすごく品があるなと思って、なんかバランス取ったいい描写だなと思ってて、まあ、この若手のその保安官補佐が主人公のいいところも悪いところも引き継いでいくみたいなところを、まあグレーなバランスで描くというか、まあフラットな変化として描くバランスがあんまりわざとらしくない描写の積み重ねになってて、すごい意識するわけじゃないけど、まあなんか引っかかるなみたいな微妙な変化とかが、まあちゃんと意味のある展開があって、すごいうまいなと思いました。であとそのもう一人ニコラス・ホルトの方の役柄の置き方とかもすごい良くて、やっぱあのお互いが最初にあの FBI とテロリストっていう立場じゃないところで一回出会う場面があるところとかすごい
開口するんだよね。
あそこすごいいいし、そこの会話がちゃんとクライマックスに効いてるっていうのもすごいいいし、やっぱそのなんだろう、あのニコラス・ホルトがずっとそのコミューンでやってることみたいなのが、なんか自分たちのその仲間のことを家族だ家族だってずっと言ってるところとかもすごい、その逆にジュード・ローの家族が周りにいないっていうその孤独な立場とも対比的になっているのがうまいし、やっぱそこが鏡合わせみたいなところをすごくラストまでしっかり物語に生かしているところとかもすごいこの映画の複雑な味わいみたいなところに効いてって、すごく構成として見事だったなっていう、ただそのなんか物事の流れだけを描くわけじゃなくて、そういう部分が映画としてすごくしっかりしてて、素晴らしかったなと思いました。やっぱりその人の描き方のうまさみたいなのはジャスティン・カーゼルの腕前なのかなとか、ニトラムしか見てないですけど、なんかそこはすごく感じる。そのなんだろう、一人の人の中にあるなんか複雑さみたいなものはやっぱりなんかこういう作品でも見えるなっていうか、演出の高さがあって、そこをちゃんとなんかそこがあるから映画が良くなってるっていう感じが、して、 すごい良かったなと思いました。うん、僕は結構大満足というかすごい面白かったなっていう、うん、評価ですね。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。で、ここで今回もですね、この作品を見てくれた南介くんからお便りをもらってるんで、南介くんの感想をちょっと読んでみたいと思います。オーダーは、全体的には実録映画としての重みも感じられる、とても見応えがある作品で面白かったです。役者さんの演技もみんな素晴らしくて、ジュード・ローのじっとしていられずにやらかしてしまう精神的なに不安定な主人公演技も良かったです。物語的に主人公ハスクと敵の組織のリーダーボブが家族を大事にできない人間として重なっていく作りになっているのも味わい深く、終盤でハスクがボブの妻と話すシーンは、ボブは家族をないがしろにするひどい人間だと話しつつ、実はハスク自身も同類であることを認めているように見えて、とても多重的な重みのあるシーンで印象的でした。というふうに、じっくり、まあ、短いですけどね、ナースケ君らしく、キャラクターに結構ね、言及しているような感想をもらってますってことですね。うん
そう、やっぱ家族関係の部分がね、やっぱすごく味わい深いですよね。
まあ、ジュードローをね、明らかに問題を抱えてる感じが、会話とかじゃなくても表情から見て取れるみたいなのが良かったですからね。
そうね。最初になんかいい警官と悪い警官のところとかね、多分意図的じゃねえみたいな感じ、こいつダメだみたいな、
うん、いや、
何かしらのハラスメントって感じがすごいするっていう、
ちょっとね、時代もあんまりを差し引いてもこの人はちょっとやばいなっていうね、ところで、うん、ちょっとね、FBI として派遣されても、なんか単独すぎないかっていう感じはするし、なんか、いや、そうなんだよね。まあ、ニコラス・ホルトガもね、結構危なっかしいし、いや、なんかたまたまうまくいってる感じもすごいする、ね。
いや、たまたまうまくいってる感じはすごいする。
なんか才能、そこを切り抜ける才能があるのかもしれないけど、これね、
でもね、ニコラス・ホルト見事だったな。やっぱそのなんかね、目とか怖いんですけどみたいな感じがね、素晴らしくてね、劇中でね、結構彼が大きなやらかしをしてね、人の下の人に謝らないといけないところがあるんですけどね、とても謝ってる人の目とは思えないみたいなね顔をしててね、すごいあそこね、怖いっていうのが良かったですね。
うん、いや、ちょっとね、まあ、後半の彼の展開とかも含めてちょっとあれうまいっていうか、尋常じゃないことをこうやらせたらうまいですよね、やっぱね、ニコラス・ホルトはね。
いや、だからなんかジュード・ローの方はでもなんかちょっとやっぱ自分の、自分と向き合おうとしてる感じというか、あいつしょんぼりするとソロキャンプに行くから反省みたいな、ちょっと頭増やしますみたいな感じで、そこでのなんか描写がちゃんと重要だったりする。
うん、まあ、なんかね、その、まあ、組織の名前がオーダーっていう名前なんだけど、そのなんか、名前の由来とか、そこにたどり着く、まあ、手がかりみたいなやつがあるんだけど、そこのなんか描き方とかに、ね、きっと、まあ、本当にあったことなんだろうけど、そことかは結構面白かった感じですけどね。うん、 いや、でもな、なんか、まあ、前半とかね、銀行強盗とかやってて、後半っていうか、だんだんその、強盗やって、現金輸送車を、襲うって場面があるんだけど、そこでね、奪う金額がちょっと半端ない金額を 奪うって場面があって、そことかね、これは失態でしょっていう感じのやつが、面白いね。まあ、そこら辺のね、場面とかは、普通にアクションとしても面白いし、
そう、
すごいですよね。
やっぱ、一つ一つの場面構成とかすごい面白いし、まあ、なんならそういう、なんだろう、描き方の面白さみたいなのは、最初の場面から感じるっていうか、すごくね、どの場面も、なんか、じっくり見せる緊張感みたいな場面とかもあるし、なんかそのパッて暴力が始まって一気に凄惨なことになるみたいなところとかもうまいなっていう、そういう、やっぱ緩急のつけ方とか場面の面白くする手腕もすごい感じる作品でしたね。
そうだよね、やっぱだからもちろんドラマもこの人撮れる監督だし、まあトゥルーヒストリーオブザケリーギャングとかも結構なアクションっていうかね、銃撃とかある映画だったし、まあね、アサシンクリードはもちろんアクションだしっていう感じなんで、まあ、なんか両面できる監督なんだなっていうのが、で、そういうのを描ける題材を多分、なんだろうな、監督してるんだなって感じもするっていうところですね。
あとニコラス・ホルトは目出し帽をかぶってても、ちゃんとニコラス・ホルトのってわかるっていうところとかね。
ああ、まあ、印象的な、なんだろうな、目だから、確かにそうかも。
ね、
そうかも。いや、なかなか、なんだろうな、アマゾン制作ですけど、しっかりした監督としっかりした題材で作ってくるっていう感じが、見応えありましたね。
ね、見応えありました。
全然劇場でも行ける。
だからなんか映画祭でかかったりとかしてる作品ですもんね。
あ、そうなんだ。ああ。だから、まあ、だから劇場で見なくて配信だから、不服って感じじゃなくて、さっきのアクションの場面とか別に配信で見てもすごい迫力があったんで。良かったですね。
そうですね。去年のベネツィアのポンペイとかに出てる作品だった。
そうなんだ。そこはちょっとチェックしてませんでしたけど、そうなんだ。まあまあ、だから、非常に期待されてる監督なんだろうなって感じがしますね。まあ、順調にあれですよね。まあ、これでアメリカの作品撮って、あれね。これからアメリカで撮るのか知らないけど。
でもなんか制作はカナダみたいですよ。なんか映画 .com の情報ですけど。
この映画。はあ。なんでカナダなんだ。
ちょっとわかんない。徐々にアメリカに近づいていってると言えるかもしれない。
オーストラリアでしょ、この人な。それは不思議な感じだけど。はい、まあなんかちょっと、まあ、知ってる人は知ってるのかもしれないですけど、キャスティングの豪華さとかに比べると知らない人もいるかもしれないんでね、ぜひぜひ気になった方は見ていただければっていう感じですかね、はい、こんな感じですかね、というわけで、DGN Amazon プライムビデオ今回はオーダーの感想を話してみました。で、ちょっとお知らせなんですけど、これちょっとまあディギンネットフリックスとかでは先に言ってますけど、完全に僕の都合で、このディギンナニアには、4月5月お休みするんで、
なんだって、
再開は6月になりますっていう。 とこなんで。
なんだって。
あのね、このAmazon プライムビデオ的には、実は100作品が目前なんですけど、あの、それを前にして、ちょっとね、足止めって感じになるんで、まあ、2ヶ月、ちょっとね、ケンス君にも好きな作品を見てもらって、
はい。
まあ、みんなそうですけどね、って感じ。
いや、わかんない。Amazon プライム見ないと、元が取れなくなっちゃう。
そうなんだよね。そこはあるから、なんか、見てもらってね、あの、おすすめ作品って、
はい、
紹介してもらえると思うんですよね。まあ、Amazon プライム見てもいっぱいありますからね。
そうですよね。
うん、オリジナルじゃなくても選ぼうとしてるから、たくさんあるんですけど、まあね、Netflix に続いて Amazon プライムビデオも100作品目前っていうとこなんで、ちょっとね、引き続き頑張っていこうと思いますけど、まあちょっと、あの、2ヶ月間お休みですけど、まあ、まあ、正直ちょっとね、配信が遅れてるんで、そんな休んでる感もなく戻ってくる感じになるんじゃないかな。
あんまブランクがない。
聞いてる人からするとね。
まあ、ちょっとそこはロンペさんにお任せしなので、う
ん。はい。まあちょっと、雑談会とかは収録すると思うんで、あの、
うん、
そんなに、いや、あの、空いてる感もないと思いますけど、うん。まあ、アマゾンプライムビデオもね、あの、始まって以来のお休みなんで、ちょっと。
うん。いや、よく続けてきましたよね。
落とさないでね。うん。
ねえ。
うん。なんで、初めてのお休みをちょっといただきますっていうところなんで、はい、ちょっとお待ちいただければと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。